ただいまから本日の会議を開きます。日程第1、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。最初に6番加藤修造議員。
6番、
加藤修造議員。
9月16日第99代内閣総理大臣に菅義偉自民党総裁が選出されました。菅首相は現場の声に耳を傾け、国のため国民のために働く内閣を作ると述べられ、しっかりした国づくりを期待するところであります。私も町のため、町民のため、町のため皆さんの声にしっかりと、耳を傾け、より良い町を目指し、今以上にしっかり仕事をしていきたいと思います。9月1日は防災の日で、各地で避難訓練が行われました。町消防団は町民の生命、身体及び財産を災害から守るため、日夜消防防災活動や巡回で町民の安全安心を支えております。消防 団員の皆様には町民一同感謝しております。さて、消防団は地域の安全安心を支える地域防災の要であり、災害時だけでなく平常時の防災巡回、火災、地震や風水害といった災害時には初期消火をはじめ、住民の安否確認、避難誘導、河川の警戒など、さまざまな場面で消防団が出動するわけでありますが、当庁の消防団の意義と消防団員の現状について伺います。
町長。
加藤議員さんのご質問にお答えをいたしますが、この件につきましてはですね、平成31年の3月、宮城議員さんからもですね、ご質問をいただいたところでございます。消防団の皆さんには大変ですね、ご苦労をおかけいたしておりますし、また団員確保にはですね、大変お難儀をされているということで、本当にいろいろ意味でですね、大変ご苦労だなというふうに、感じておるところでございます。ご質問をいただきました消防団員の現状ということでございますが、本庁の消防団員の定数につきましては、すでに申し上げておりますように170名でございます。現在ですね、実員数につきましては女性団員が3人おりますし、災害時などですね、特別な時にご指導いただく特別団員、この方が6人となっております。定数に対する補足数はですね、一昨年は4人でしたし、昨年は9人、本年度はですね、残念ながら11人と増えておるというのが現状でございます。消防団のですね、団員の確保、これはご質問通り喫緊の課題であるということは認識をいたしています。定数に満たない分団につきましてはですね、第4分団で4人、失礼しました、6人ですね。第3分団が5人、第2分団が1人と、第1分団はですね、1人増員超過の状態であります。新潟県全般といたしましてもですね、大変厳しい状況でございまして、充足率は 90.4%、 最も高い市町村で 99.6% という町村もございますが、最も低い町村ではですね、78.6%、本庁はですね、93.5%、県平均をわずかに上回っておりますが、申し上げました通りですね、実際団員数は低速するに満たない、それに対するですね、補充なり、いろいろご苦労をかけておりますが、なかなかですね、解決策が見当たらないという厳しい現実であることだけは認識いたしております。
6番加藤議員。
消防団員の欠員が、年々、ね、大きくなって4人、9人、11人と、こういう中でこのまま 見ているわけにはいかないという状況ではあると考えるんですよ。それについてですね、やはり、よそよりもいいとか悪いとかじゃなくて、うちはその目標があるんであれば徹底してそれについて決意なしという状態を作りながら、災害時いろんな火災も含めて対応できる体制を取る必要があると考えます。その中で今回の台風でも第10号、まあ、大変な台風で気象庁及び国土交通省が一緒になって大変な台風になると言ってた中でですね、やはり欠員がある状態をやっぱりいっぱいきちんと下にいるという中で、我々はいつでも来ても何とかできそうだという形を作らなければいけないと思うんですよ。雨の要するに豪雨についてもですね、1時間あたり80ミリという降り方は過去に比べて 1.7 倍になっているということで、椎葉村で災害があったように私たちの町も崖崩れが多々あるという中で、やはりこの欠員という状態は続いてはいけないし、増えていること自身がまずいけないかなと、そこまで分かっているんであれば次のステップを打つ必要があると思うんですが、それについて町長は考えをお聞かせ願いたいんですが。
町長、
ご指摘のようにですね、この団員の確保ということにつきましてはですね、本当に試行錯誤をながらですね、全力を挙げておるわけでございますが、しかしですね、かつてのようにですね、望んで消防団に入るというそういう時代は過ぎてしまいました。要するにですね、今社会様式あるいはまた生活状態あるいはまた勤めの関係等もございましてですね、なかなかですね、消防団員という、皆さんもご理解いただいていると思うんですが、なかなかですね、団員になるということになりますとですね、大変いろんなですね、自分自身の責任もございますし、またいろいろな負担もあるということをですね、躊躇されておるということが現実でございます。そういう中にですね、各地区の団員分団におきましても、幹部の皆さんあるいはですね、議員の皆さんもその地区のね、いわゆる後援会のいろいろご協力をいただいて、それぞれがですね、ご努力いただいて、関係といいましょうか、該当する年齢の方々に協力を求めておられるところでございますが、なかなかですね、努力をしてもですね、大変ですね、ご理解いただけないというのが現実でございますので、今加藤議員さんがおっしゃるようにですね、最近のいわゆる自然環境とかですね、いろいろ面からいたしましても、我々の想像を超えるですね、大きな自然災害等も発生する可能性もございますので、やはり広域常設消防はございますが、広域の中における実消防という果たす役割は十分ですね、大変大きなですね、使命を持ち、また期待もしておるというところでございますので、試行錯誤ながらですね、全力を挙げてですね、この団員数の確保という問題については、さらに努力してまいらなければならんというふうに思っているわけでございますし、また団の方でもですね、いろいろとご協力をいただいているということでございますので、その辺の現状とですね、置かれている環境なりをしっかりとですね、理解をしながら、行政としてですね、それらのアイロをですね、いかに解決しながらですね、確保するかということについては、大変厳しいです。私も今、県のいわゆるあれですね、総合事務組合の役員をしておるんですが、今ですね、団員がですね、本当に退職をするということがどんどんと増えているんですね。まだ本当に入って間もない方々が退職するということで、退職金のですね、支給等が非常に金額大きくなっております。そういう点からいたしましてもね、大変現実は厳しいんです。でもしかし厳しいからといってですね、手をこまねいてはいられない。全力を挙げてですね、皆さんとお力を合わせながら、定数の確保なりですね、団員各員のですね、皆さんのご協力を求めていきたい。あるいはこれはね、地域の皆さんからもご理解いただかなきゃダメなんですよ。いわゆる家庭においてですね、その若い人がよしやろうかと思ってもですね、保護者の皆さんがですね、そういうわけにいかないと いうような理解を求められないというあれもあるんですよ。だから私やっぱり地域の皆さんからもですね、やっぱりご理解いただいて、この消防団に対するですね、消防に対する団員の皆さんのご苦労なり、あるいは使命をですね、しっかりとご認識をいただいて、ご協力をいただくということを私は大切だと思います。そのことをですね、また皆さんも地域に帰られて、しっかりとですね、住民確認をお伝え願いたいと思います。
6番、加藤議員。
まあ、消防団員の確保は非常に厳しいという中で、災害は大変大きくなる、団員は少なくなる、これは反比例してるんですね。本当から災害が多くなればそこをもっと強化しなければいけないという考えですから、まあ、町民の方々の理解も必要なんですけども、やはりしっかりした確保を取っていかなければいけないと思うんですけども、確保するためにですね、消防団員のですね、なるための特典、これについて何かあるのかどうかと、まあ、うちの町もいろいろやってると思いますけども、いろんなところと長野だとかいろんなところも同じような形で登録したら町で 5% の割引あるとかいろいろありますけども、その辺について町の特典、団員の特典についてお聞かせください。
町長。
加藤議員さんのおっしゃるようにですね、本当にお願いをする以上ですね、活動しやすい環境をですね、やっぱり町が対応する、整備するということは、まあ、最重要であるということは十分理解をしています。まあ団員に対するですね、大変ご苦労いただいているわけでございますが、まあ現状におきましては、年額の保証料や出勤手当につきましてはですね、消防団の活動実態に見合うような、あるいはですね、県内のですね、市町村等々のいわゆるその関係等も考慮しながら、適宜ですね、見直しを行いながら、まあできる限りですね、団員の各へのご苦労に応えられるような支給体制を詰めてまいりたいというふうに考えておりますし、また安全設備などにつきましても毎年計画的にですね、整備してまいっておるというところが現状でございます。また新潟消防団員サポート制度といたしましては、消防団員とそのご家族が登録店舗において割引が受けられる制度もございますし、本庁もですね、20店舗の方からご登録をいただいておるというのが現状でございます。その他ですね、本庁では独自に、まあ、消防団員のですね、インフルエンザ等の接種費用等については助成をしているというような現状でございます。まあいろいろ制度の中でですね、対応はしておるんですが、直ちにですね、消防団員の確保にのこの問題をですね、解消できるというふうには考えておりませんが、まあ今後ともですね、また団員各位いろいろ消防団の実情をですね、十分ですね、考慮させていただきながら、まあ活動環境の整備というものをですね、見直しながら、また計画的に進めてまいらなければならないんじゃないかというふうには考えているわけでございます。また申し上げておりますように、この団員不足に対しましてはですね、各分団におきましても、まあ、団員の幹部の皆さん、あるいはまた行政のですね、区長の皆さんからも、まあ、議員さんもそうですが、直接ですね、依頼をしていただいているというような実情も伺っております。消防の内定不足というものはですね、大変大きな課題でありますが、まあ申し上げますように、非常にですね、今の生活環境なりいろいろな関係からいたしますと、この団員確保というものはですね、大変厳しくなってくるというふうに、まあ、考えております。まあ、そういう観点からいたしましてですね、先ほど来から申し上げておりますように、いわゆる災害時におけるですね、対応等につきましても、消防団員のやはり皆さんのですね、特に一旦環境があったときにはですね、直ちに出動するといってもですね、町内におられる団員は少ないわけでございますので、そういう点をですね、どのような形でカバーをするのかと、あらゆる観点からですね、やっぱり加藤議員さんがおっしゃるように、あらゆる災害に対応しながらですね、消防団員もそうでございますが、行政としてもですね、もういかにですね、住民の安全安心確保を図るかということに対してはですね、 一段とですね、創意工夫を凝らしながら、やっぱりこの現実、実情の厳しいものをですね、再認識をしながらそれを補完するというのがですね、私たちに与えられた課題だと、私は考えています。そういう意味でね、皆さんと共に、この厳しい現実の中における課題をいかに解決するか、全力を挙げて進んでまいりたいと思います。
6番、加藤議員。
いろんな特典、家族割引手当、第2のインフルエンザの補助とかありますけど、やっぱり団自身がですね、魅力的な何か特典、まあ、特典で入ってもらうというわけじゃないんですけども、入ってもらうために、じゃあこの町の中の環境を生かした中でいい特典はないのかというようなことで、例えば海の事故があったりする部分もあったりすると、ダイビングライセンスの取得、これの補助をするとか、また今スマホありますから各団員がつながるような形でスマホのまあ一部補助、まあ、通信費になるのか何か分かりませんが補助とか、前回も言いましたようにあの100ボルトの電源を車購入したときにはこういう補助がありますよとかいうことも含めて対応していただくのもいいかなと思うんですよ。先ほど町長がですね、この家族手当インフルエンザの補助とか、これ町民どこまで知ってるかね。やはりこの辺も釣るわけじゃないですよ。こういうのがあるし、こうやって町のために皆さん頑張ってくれ、私、ま、行政としても補助を出してるから、もっともっと皆さんも理解して頑張ってくんねかということも再度ですね、啓発していく必要があると思うんですよ。だからなかなかやっぱり、よそのを見るとあって、聞き入ったら、いや、うちもありますよということで、私も恥ずかしながら、あまり知らなかった部分もありますけど、その辺の啓発活動はどうでしょうか。
町長。
まあ、今ご意見のございますようにですね、消防団員に大変なご苦労をかけておりますので、その辺の特典等はですね、どういう面のですね、メリットがあるのかということについては、まあ、改めてですね、まあ、団員各位からもまたご理解いただくという方向で進んでまいりなければなと思いますが、まあ、地域によっては違うんですがね、まあ、例えば私たちの地域、まあ、私は第3回、2回、3回、3だな。ですね、まあ、例えばですね、団員の皆さんには大変ご苦労をかけているということをですね、年間各世帯がですね、相当のですね、講演会費を納めています。これについてはね、まあ、うちの集落等もそうですが、全く意義はないんですね。金額の相当大きいんですが、大変ご苦労をかけていると、難儀をかけて、地元のね、我々のために頑張っていただいているんだ。まあ、なんとかですね、皆さんのそのご苦労に、声に応えたいというですね、そういう意味のですね、まあ、皆さんに対する感謝の気持ちを込めたですね、物的な、あるいは精神的な面でも、いわゆるその応援をしているということを大学院にお伝えをしてですね、大学院からも頑張っていただいておりますので、まあ、加藤議員さんがおっしゃるように、改めてですね、まあ、これからですね、やっぱり今加藤議員さんがおっしゃるいろんな、やはりその時代、コースが変わって、様式が変わってまいっておりますので、まあ、そういうですね、改めての、いわゆるその、かっての消防団ではないですね、近代的なですね、そういう意味の横の連携とかですね、いろんな意味のですね、時代に即応したですね、団員がなかなかなり手がない、不足しておるという意味をカバーするという、まあ、新たなるですよね、やっぱり体制も整えていかなきゃならんじゃないかというふうに考えておりますので、まあ、今ご提案のようなこともですね、これからやっぱり団員確保なり、あるいは団員の確保からですね、活動しやすい、あるいは効果が上がるようなですね、体制を整えるということが必要だと考えております。
6番、加藤議員。
まあ、町長の今の質問、答弁、ぜひ実行していただき、やはり欠員をなくす、それと魅力のある消防団ということを目指して再度考慮していただきたいと考えます。次に、国は男女、共同参画2030を挙げ、2020年までに女性が活躍できる環境を 30% を目標に謳っていますが、クリアすることができず先送りになりましたが、女性消防団員の参加増とスキルアップで指導的地位を目指す考えはないか、これについて伺いますが。
町長。
はい、
まあ、あの女性団員のですね、確保ということでございますが、先ほどご答弁申し上げましたように現在は3人というところでございます。まあ、これはですね、本当にあの画期的な、まあ一つのですね、事実として、まあ、捉えながら喜んでいるわけでございますが、これをいかにですね、やっぱりあの女性の皆さんからもご理解をいただいてですね、団員として加入していただけるかということに対する啓蒙活動もしなければならないと思いますし、合わせてですね、消防団の組織の中におけるですね、女性の受け入れ体制というものをですね、やっぱり、しっかりとね、役割分担をしながらお願いをするということを私は大事じゃないかと思うんです。まあ、そういう面のですね、これからまあ男性団員だけの確保は難しい、やっぱり女性の皆さんの団員のですね、お力を借りなければならないというのが現実だと思うわけでございますので、その辺はですね、闇雲にですね、ただ入ってくれというんじゃなくて、女性団員として消防団員としてのですね、果たす役割、そのいわゆるその分野等についてもですね、しっかりと明確にですね、組織的に位置づけをしながらですね、加入をお願いするということでないとですね、今までのような消防団というものをですね、相対的な、総合的な、含めたですね、活動というのとなかなか難しいと思うんです。まあ、そういう点をですね、やっぱりあの団の皆さんからもご理解いただいてですね、団員、女性団員の皆さんから入りやすいような体制をですね、やっぱり、確保してもらう。これはまあ行政もあの加わることでございますので、その時もですね、しっかりとまたあのやっていきたいというふうに思っております。まああの確かにあのこれからですね、女性の活躍の時代ということでございますので、まあ、やっぱりこの辺もですね、大きなポイントなんじゃないかというふうに考えていますので、改めてですね、幹部閣議の皆さんとの意見交換をしながら、啓蒙活動をですね、お願いするその活動をですね、展開してまいりたいというふうには思っています。
6番加藤議員。
町長いわく今女性の果たす役割ということで、私なりにちょっと調べた内容はありますけども、女性消防団員のスキルアップと活動推進として、危険物の取り扱い、消防防災士資格取得で火災時の的確な後方支援や、特に小中学校にはハザードマップの理解、ほとんど理解されていないと思われる5段階の警戒レベルの理解の徹底や、マイタイムライン作りや心臓マッサージなどの心肺蘇生技術指導、AED の講習、また最近あったように関川村の小学校で国土交通省の豪雨体験装置で豪雨体験の体験学習、身近で起きた例、例えばですね、愛知県一宮市で、防石工場が、全焼しました。その中で中学生が、殺虫剤に、火をつけて、まあ、火炎放射器みたいにやったために、パレットのところにあった蜂の巣から一つの燃糸工場が全焼しているということで、それらも最近あった事例も含めての、講習等をやはり女性指導員の方にやっていただき、事故のないように努めていただきたいと。また各家庭においては災害時の知識として、ハザードマップの理解、警戒レベルの徹底した説明と完璧な理解や、これから寒くなる中で火災の発生要因、例えば電源コネクターのほこり、トラッキング現象ですが発生や、タコ足配線による高度発熱の発火による火災など、災害防止指導など、女性目線で対応してもらうために、女性消防団員のスキルアップと指導的地位を目指させる考えはないか、これについてお聞きします。
町長。
今加藤議員さんからですね、事例としてですね、数々上着をいただいていますが、まさにそういうですね、具体的な、いわゆるそのことについてですね、女性団員の皆さんから啓蒙活動をしてもらうということは大事だと思うんですが、まああまりですね、 最初からですね、数々挙げてこういうことをあんた方にお願いしたいんだということになりますとね、大変また精神的なですね、肉体的な負担がかかるということになれば、これは入ろうと思っても尻込みをされる可能性がございますから、まあやっぱりね、私はやっぱり住み分けをしていかなきゃなと思うんですよ。今災害時のね、ハザードマップの理解とかね、いろいろな消火栓の問題とか、まあいろいろなことをおっしゃってるんですが、まあ確かにそうです。しかしやっぱり今回のね、内閣発足にあたっても助助、共助、公助、そういうもののですね、住み分けをしっかりとね、やっていかなければならないということが強調されております。私はまさにそうだと思うんです。やっぱり災害についてもね、全て単に頼るんじゃなくて、議員さんがおっしゃるようにね、まず自らの命、財産を守るという、その自助の努力をですね、まあやっぱり理解してもらわなきゃならない。そのためには今ご指摘のございますような災害、ハザードマップ等もですね、まあ確かにおっしゃる通りだと思います。例えば私は勉強不足ですが、今伊豆の秋町においてもね、レッドゾーン、まあ、イエローゾーン、まあ、いわゆるその地域指定をしておりますが、集落の地域指定はある、色分けはしてある。しかしそこに住む人たちは自分たちが今どういうね、その中に該当するのかどうかということまで全部理解されている方と、私はちょっと疑問に思うんですよね。今おっしゃるように、まあ、そういう点からね、まず住民の皆さんがね、いわゆるその集落、まあ、全部もう町は終わってるんですが、ハザードマップ色分けでね、はてな、俺の器はそのレッドゾーンに入ってるのかな、イエローゾーンに入ってるのかなというような疑問、まあ、そういう点をね、もっと明確にやっぱり各家庭において、例えば山や私の町に家について、あんたのところはレッドゾーンに入ってますよ、その点をしっかりとご理解いただいてね、異常時には速やかに避難をしてくださいという認識等をですね、深めるって、これは必要なんですよ。だからやっぱり、これから消防団の活動もね、すべからく団員の皆さんが責務を負うということではなってはならない。基本的にはやっぱり住民各位がね、まず自分の命を自分で守るという自助、これをしっかりとやってもらうから、それに対する行政はしっかりとね、まあ、先行しながらお願いをしてまいりますが、いかにお願いをしてもですね、ご理解いただけないこともございます。まあ、そういう意味でこれから徹底的にですね、そういう面に対する住民各位のね、ご理解いただくというようなことで対処してもらいたい。まあいろいろご指摘いただきますこともね、町も十分理解しながらやるべきことをやっていきたい。まあ高橋議員さんからね、災害時の経済再利用問題、これもやります。まあ確かに必要なんですよね。まあだから皆さんがご提案いただいたものについて、いいものはね、どんどんとで、まあ、取り入れていかなきゃ、本当に住民の皆さんにご理解いただいて、しっかりと認識してもらわなきゃ、分かりやすく、まあそういう意味でね、これから災害等も起こり得る可能性十分ございますので、行政あるいは消防団も全力を挙げますが、住民各位からも改めて自助という問題に対する認識を深めてもらわなきゃならんと私は思ってますので、もう徹底的にですね、住民各位にご理解を求めてまいりたい。また皆さんのご協力もいただきたいと思っています。
6番加藤議員。
まあ、町長言われました、自分の身は自分で守る、まあ、自助という形になりますけども、その中でやはり知識がなければいけない。それにはやっぱり女性消防団員目線で対応が柔らかいと僕は思うんですよ、女性の方が。そういう中で、あなたたちこうだねこうだねということで、警戒レベルというのはこういうもんで、4位たら逃げんけどダメだよというような形で、3であればもう高齢者とかそういう人たちは逃げる準備してくださいとかいうことが分かりやすいようにする。で、おみさんの集落は山があってこれ危ねえんだよねということをやっぱりしっかりとしてね、柔らかい口調で女性らしい形で教えてっていただくと、例えば災害、女性の中でやっぱりね、学びの場が増えるということで、漫才師の女性のね、人が、防災士になってるんですね。まあ、今2万人ぐらい防災士がいるらしいんですけども、まあ、女性の方もやっぱり、学びの場が増えて自分の地位も結構上がってくるということで、しっかりやっぱり楽しくやれるということですので、そういう形で消防団員の、欠員、それとやっぱり女性消防団員の割合の増加ということで、町の災害これらについてやっぱり防げるものは防いでいく、そのためには基本を
まず僕の考えは小中学生からきちんと教えた方がものすごくいいかなと思いますので、その辺を十分考えてこの辺の欠員の問題も含めて対応していただくことを希望して私の質問を終わります。ありがとうございました。